ポポタンのお話し原っぱ。ここは一年中タンポポの咲いている不思議な野原。ここからお話の綿毛を風に乗せて飛ばしてゆきます。さあ、今日のお話は町のネズミと田舎のネズミ。さあ、始まり始まり。ある日、田舎のネズミがごちそうを振る舞おうと仲の良い町のネズミを招待しました。田舎のネズミは麦の茎や芋や大根や豆などを並べて進めました。でも町のネズミは食べません。こんなもの食べられないよ。君の暮らしはまるでアリのようだね。それに引き換え、僕の家ではね、毎日ごちそうを食べるんだよ。ねえ、僕のところに来ないかい？町のネズミは素敵な町の暮らしを得意になって話し、誘いました。チュチュチュ、チュチュチュチュチュチュ、チュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュ。田舎のネズミは羨ましくなり、僕も行きたいと町のネズミの誘いを受けました。町のネズミの案内で町に着いた田舎のネズミは、家や車や人間がとっても多いことに驚き、その動きの速さにびっくりしました。
いや、危ない！こっちも危ない！
何度も踏みつけられそうになりながら、やっと町のネズミの家にたどり着きました。すっかり疲れてしまった田舎のネズミは、お腹が空いたよ、ごちそうはまだ？と催促しました。町のネズミは、人間の食事の時間まで待たないとダメなんだと言いました。散々待たされてから、さあどうぞと案内されたテーブルの上には、田舎のネズミが今まで見たことのないような素晴らしいごちそうが並べられていました。田舎のネズミは心からお礼を言いました。そして自分の暮らしの惨めさを嘆きました。さあ召し上がれ。
わーい、ありがとう。何から食べようかな。
と、その時、何者かがドアを開けました。
この泥棒ネズミめ！
人間がほうきを振り回して追ってきます。ネズミたちはお腹を空かせたまま逃げ回り、叩き出されてしまいました。ああ、怖かった。僕はごちそうを盗んで食べるより安心してお腹いっぱい食べる方がいいよ。田舎のネズミは恥ずかしそうにしている町のネズミにさよならを言って帰っていきました。田舎のネズミの背中がちょっぴり大きく見えたのは気のせいかな。イソップ作、町のネズミと田舎のネズミ。脚色市川ひろこ、音楽梶ひろみ、構成ポポタ。お話は市川ひろこでお送りいたしました。次のお話の綿毛、楽しみに待っててくださいね。